皆さんこんばんは。火曜日夕方6時はラジオカフェシンクタンクジャーナルの時間です。パーソナリティ抑え学院大学国際センター教授中野保です。世界の中の京都を見つめ語る番組です。本日はライブでですね、本日のゲストはオムロン株式会社の経営機関部、戦略部の加計川重則さんです。どうもありがとうございます。
どうもこんばんは。
こんばんは。二十数年前にワシントンでお会いして、はいはい、それから大学の講義年2回ぐらいもう10年近くこう来ていただいてるんですけども、はい、現在は、東京のオムロン株式会社の本社と、
あ、京都です。
あ、ごめん、京都の本社で、はい、東京にも行かれてる。
はい、そうですね。東京は東京で、あの別で、まあ、あのオムロンの 100% の関係会社のヒューマンルネッサンス研究所というところで、も兼務しております。
あ、そうですか、はい、もう忙しいですね両方とも。
そうですね、2つやってるとなかなか。
だけどある年齢来たら2つやった方が楽しいっていう、そのことないですか。
あ、そうですね、あのもちろん、ね、やっぱりいろんなことやってみる方が楽しいので、うん、あのまあ、全然違う切り口の仕事をするっていうのが楽しいと思います。
オムロンさんのこといろいろ聞きたいんですけれども、まあ、はい、なんといってもこれライブで、はい、まあ、今週、まあ、週末からね、はい、G7 の会議が広島で開催されて、うん、おそらく1970年代にこの G7 がグループ7の会議が始まって最も素晴らしい、うん、国際会議で、広島出身の岸田総理がですね、まあ、議長役というかまとめられて、で今戦争中のゼレンスキー大統領も、うん、まあ、こらえたと。これ本当にね、日本外交戦後最高のパフォーマンスというか最高の、まあ、いわゆる、まあ、結果もそうですけどもだと思うんですが、はい、どういうふうに思われてますか。
そうですね、やっぱりあの、まあ、今回広島でやったっていうことがものすごく重要だったと思いますし、うん、あの、まあ、あの例えば前回ですとね、オバマさんが本当に10分とか短い時間しか、原爆ドームを見学しなかったです。今回はもう非常に、まあ、長いといってもあれですけども、全部見切れる時間でないにしても長い時間見られたっていうこともそうですし、ゼレンスキーさんが来られて、まあ、いろんなことをやっぱり感慨深く思われてたっていうところがやっぱ今回すごく意味があったなっていうのは私も思いました。
そうですね、はい、実際78年前に、まあ、いろいろ現場が投下されて、うん、まあ、それから、まあ、大きなこの核兵器一回も使われてないと。だけど、まあ、去年の2月24日に、ロシアがウクライナに侵攻してから、まあ、ウクライナが結構優勢になりかけつつ、うん、なりつつあるとというところを最後の手段としてっていう、まあ、ロシアが先日、まあ、核かね使う可能性があるという時に、G7 の、まあ、首脳のみならずインドのモディさんもそうだし、韓国もブラジルもインドネシアも世界最高、まあ、いわゆる、まあ、G20 に並ぶようなね、はい、一斉にこう集まったとということで、なんといってもこう広島で開催されたっていうのはすごいことだと思うんですけどね。
そうですね、あの本当にこのタイミングといい、まあ、誰が仕組んだのかと思うぐらいいいタイミングで広島でやると、うん、それも岸田総理が出身であるっていう、まあ、いろんなことが重なって、まあ、見事なタイミングでなってるなと、まあ、あの、まあ、僕としてはもう本当に中野先生の、私はもう中野先生のこの、もう昔からね、そのアジアの国々のね、まあ、地政学的なことをずっとお話しされたのをずっと聞いてたので、まあ、今日はちょっとぜひともその辺の中野先生の、見方とかですね、うん、そういうところもぜひお聞きしたいなと思ってるんですけども、私も今回のこの意義深さにさらになんか中野先生が思ってらっしゃることがあるかなと思ってるんですが、
う
ん、
まず一つはですね、はい、この、まあ、核兵器は絶対使ってはいけないということで、そのためにはどうしたらいいかって言ったら、僕はやっぱり人間っていうのは、まあ、エロスとタナトスという、うん、まあ、タナトスというのは人を殺すというね、はい、自分の土地を奪われたり、はい、食料を奪われた場合は人間は自分の身を守るために、うん、相手を殺すという、うん、そういう本能があると、うん、その本能の延長線上に核兵器という究極的な、まあ、いわゆる兵器が生み出されて、うん、78年間戦争なかったのは究極的な核兵器があったから、まあ、第三次世界大戦は食い止められたかもしれないと、うん、実際こう起こっている時にやっぱり何と言っても絶対あかんということはやっぱりその、人間って感情の動物なんで、その意思を示すという意味では、 やっぱりこの広島の現状、まあ、ゼレンスキー大統領言われるには、うん、今東部で起こっているようなところと似てると、はいはい、だからこの日本は復興支援のためにすごくやったんでというようなところに持っていかれてるんですけどね。
あの、まあ、ゼレンスキー大統領がね、その惨劇というかその昔のことを見て、うん、あのもしかしたら明日のウクライナかもしれないっていうようなことをおっしゃってたと思うんですよね。だから本当にそれは身をもって感じることで、でなんか不思議やなと思うのは、その最初に原爆、唯一の被爆国である、うん、最初っていうか被爆国である日本で、日本でまたその戦争が起きた時に、日本でそれが、サミットが開催されるっていう、 このなんか因縁というか意義深さみたいなものもちょっと感じるんですけども、うん、その辺もどう思われますか。
そうですね、やっぱりこう回り回って総理大臣が広島出身で、うん、今現在進行形の戦争の、まあ、いわゆるその大統領がこう来られるということと、僕は安全保障の観点からワシントンで式に行ったのは、うん、覇権安定型力でこういう安全をこう保障するか、あるいは勢力均衡型バランスパワーか、集団的安全保障か、協調的な経済協力をベースに、文化交流をよるベースにした安全保障のあり方、あるいは人間の安全保障、僕は人間の安全保障とか協調的安全保障好きだけど、いやそうは言うものの、一つはいわゆるすごい人が、まあプーチン、まあ大統領のような人がですね、相当ルサンチマンで恨みを持ってやった場合、まあすごいことになりかねんと。それを食い止めるのはやはりまあ予防外交とか、紛争が始まる前にどうするとか、
なるほど、
あるいは紛争が終わってから もうその復興支援のためにやるとか、まあ、今日もあの講義に来ていただいて、うん、あのリスクマネジメント講義やってる時に思ったのは、うん、ゼレンスキー大統領は本当にもう、うん、自分が大統領の時に、まあ、元コメディアンで、うん、まあ、多分プーチンは舐めてかかったんで、
はい、
攻められたと、
はい、
しかしそこから世界回ってタフで、で素直に自分のこう思いのことを言って、はい、ものすごくやっぱりデモクラシー、
はい、
民主主義の強さを示されたっていうことが、なんか新しい、うんうんうん、安全保障とか、国際秩序のパラダイムがこう広島で生まれたように思うんですね。
なるほど、なるほど。あの本当にゼレンスキー大統領って多分新しい時代の指導者というか、うん、あの今までなかったし、あの人間力みたいなものの凄さやと思ってるんですけども、ね、うん、もう一つちょっと僕はお聞きしたいなと思ってたのは、例えばあの、例えばというか、まあ、米中関係のところで、うん、一つはその、あの、まあ、米中の当然デカプリングっていうのもありますけども、うんうん、台湾ですね、
うん、
台湾に対するその中国の動きみたいなものって日本には非常に大きな影響があると思うんですけども、それに対しては今回のサミットはどう影響すると思われますか。
今回面白いのはデカプリングという言葉、リスキングというか、
はいはい、
まあ、リスクをまあいろいろ軽減する、
はいはい、
で米中の関係においても実はそうで、うん、貿易見れば経済交流がすごくやっぱ進んでて、
うんうんうん、
だけど中国の経済成長、まあ、軍事力もすごく上がってきたと、
うん、
でこのままやったらね、時を待って何か仕掛けるよりか、うん、今がチャンスかもしれないと、
うん、
特にウクライナの情勢がアメリカがそちらに集中した時にこちらという可能性があるかなって思ってたんだけど、
はい、
やっぱり中国から見ればやっぱりウクライナの現状を見れば、うん、まだ時期がちょっと早いかもしれないというようなね、まあ、台湾ストレートの問題は、うん、まあ、ちょっと今回もしプーチンが圧倒的な勝利を収めたら、うん、こっちに来た可能性もね、
なるほど、
中国とロシア組んでやった可能性もあるけれども、うん、まあ、ここでだいぶこうもたついてるんで、うん、なかなかできない、
うん、
もう一つは僕が考えるのは、あの鄧小平さんが言われた、
うん、
白い猫ども黒い猫どもネズミを取ったら同じであると、
はいはいはい、
考えからいけば、うん、この戦争が、まあ、おそらく西側が勝つと思うんだけど、うん、
はい、
このまま勝った場合ですね、
はい、
まあ、勝ってもすごくやられると。だからもしウクライナが勝利し、まあ、アメリカ中心で勝利して もうほとんど国土をやられて多くの人を殺されたら、うん、もう虚しくてしょうがないと、
はい、
そしたら仮に中国が、まあ、いわゆるロシアをコントロールできるのは中国しかないと、
うん、
中国がそこで合意というみたいな間に入って、
うん、
まあ、あの、まあ、コモングランドみたいな両者の共通の利益の価値点を見つけてやる、
うんうん、
でなぜならそれができる可能性あるのは 中東において、うん、サウジとイランというスンニ派とシー派の、はい、あれをまとめたのはアメリカは絶対できなかった、はい、イスラエルがあるから、はいはい、やっぱり中国がそれを行ったと。
なるほど。
次中国が今回のウクライナ、うん、ヨーロッパのことを守もしまとめたら、うん、すごいと思うと同時に、うん、アメリカから見ればやっぱり中国が強くなりすぎることに対して反対してるというのが現状かなと思うんです、うんうんうん、
なるほどなるほど。そんなそういう意味では いろんな面が見えてきた可能性があるということですよね、うん、
そうですね、
はい
はい、うん、
まあ、あのやっぱりね、その台湾というのは今聞いたのはやっぱり日本にとっては経済で考えた時には台湾有事というのが一番怖いというか、
うん、
あのもちろん中国は中国で困りますけども、まあ、中国はもう中に入ってしまっている中でこの台湾をやられると今度、単純に、地政学上の危険性も出てくるので、まあ、そこが経済側から見ても怖いなっていうのがあったので、まあ、一番ちょっとどうなるのかっていうのは懸念してる
ところですね。まあ、そうですね。台湾が、まあ、例えば半導体のこうすごくサプライチェーンの中心であると、はい、だから今台湾の TSMC でいいんですか、
ね、はいはい、そうです
ね、いいんですか、それも分散して熊本に作ったり、ね、アメリカに作ったりこう分散してるっていう、はい、あるけど僕はそもそもその中国のこの、まあ、危険性よりか僕はあのまあ、寺島実夫さんが言われるって言うんですけども、まあ、ユダヤの資本とか、うんうん、華僑の資本とか、はい、ユニオンジャックこう、うんうん、例えばロンドンからこういうドバイ、うん、シンガポールシドニーみたいなつなぐ線とか、はいはい、まあ、いろんなこう、ね、イギリスが割とインド太平洋とか、
はいはい、
日本もアジアという言葉使わずに、
はい、
インド太平洋
あ、はいはいはい、
ね、ね、自由で開かれたインド太平洋という、はい、僕はちょっとやっぱりできたら日本はやっぱりアジアの一国で、うん、今回も G7 唯一のアジアの国なんで、もっとこう、まあ、例えばあんまりこう中国と反対するよりか、うんうんうん、もっとこう調和するようなね、
なるほど、
アメリカもそれバイデンはちょっとこれ言いかけてるんですよ、それを、うんうんうん、それに対して。だから日本は一番、ユーラシア大陸の東の果てにある日本と、うん、太平洋の西の果てにある日本というのは米中の戦いで、はい、米中は絶対直接戦争はしないと、はい、強すぎるんでね、まあ、リムランドというかその間、はい、台湾朝鮮海峡とかあるいは米軍基地とかね、そういうところで戦争が起こる可能性があるとすると、
はい、
やっぱりもっとこう予防外交的な、外交ね、まあ、今回すごい岸田総理やられたんで、うん、そういうことをやっぱりやるべきだと思いますからね。
なるほど、なるほど、うん、そうですね、あのまあ、その間に入るっていうのはなかなか難しいですけど、
そうですね、
逆に日本じゃないとできへんっていうような位置づけでもあるような気もしますのでね、
うんうんうん、
それは確かにあの私もそうかなというふうに思いますね、う
ん、日本の役割って必ずあるでしょうね。
そうですね、
今回ね本当になんかそれを久々に感じましたね。
うん、
日本のこう外交力というか、
はい、
軍事力ではなくてね、うん、まあ、徹底的にそれをやるべきで、
うん、
やっぱりゼレンスキー大統領見たら自分一人でこうやられるようなね、うん、ああい こう集団でなくてなんかそういうリーダーシップでいてバックアップみんなしてるというチームワークですね、
はいはいはい、
それができれば、まあ、素晴らしいと思うんですか。
そうですね、そういう意味では本当に今回は意義深いサミットになって、
そうですね、
あの、まあ、お天気にも恵まれたとかいろんなことありますけど、
まあ、もうそらっきありましたね。
はい、はい、良かったと思います。
ということで、はい、あの今日はあの G7 サミットについて、
はい、
オムロン株式会社の
加手川です。
加手川、さあどうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。